戦後史開封。電気通信の昔と今。第3話、公衆電話の思い出。案内役は私、落語家の柳亭一光です。日本人の道義心は健在だ。終戦間もない昭和22年、アメリカ軍の新聞、スターズ&ストライプスにそんな記事が載った。この年10月、東京新橋駅前に紙幣式の公衆電話が登場したのだが、不正利用があまりに少ないことにアメリカ人が驚いたのだ。日本に公衆電話が登場したのは明治23年のことだ。10年後には新橋駅や上野駅などに置かれ、庶民が自由に通話できるようになっていった。通話料金はずっと硬貨を入れる方式で、戦時中に15銭だった時は5銭玉を入れるとチーン、10銭玉はボーンという音が交換台に聞こえた。この音を確認して交換手が相手につなぐという仕組みだった。戦後のインフレで料金が50銭に跳ね上がったが、硬貨は不足気味だった。そこで GHQ は比較的流通していた50銭紙幣を使う公衆電話を発案した。最大の欠点は、お札を入れたかどうか交換台で確認できないことだった。しかし設置した当初の回収率は実際に使用した料金より多い 105% だった。アメリカ人記者にしてみれば信じられない数字だった。ただ後日談がある。お札を入れなくても通話できることが世間に広まると、回収率はどんどん下がった。3年後の昭和25年には 58%、 最終的には 15% まで低下した。日本人はそれほど正直ではなかったのだ。お札を入れる公衆電話から6年後の昭和28年8月、東京駅など15カ所に真っ赤に塗られた電話が登場し、話題を呼んだ。後に赤電話の愛称で親しまれる赤い委託公衆電話だ。この赤電話を製造した田村電機製作所に昭和32年に入社し、副社長を務めた家迫悦雄は生前こう話していた。赤電話は並木道子さんのリンゴの歌と並んで戦後最大のヒットだと思います。私がこの会社を選んだのも、実は公衆電話はこれから伸びるよと勧められたからなんです。最初の頃の赤電話はダイヤル式でも、委託先のタバコ屋などに料金を払ってかける方式だったが、昭和29年には10円玉を入れれば市内ならダイヤルでかけられる赤電話が登場した。さらに昭和43年には全国にダイヤル通話ができる大型の青い公衆電話が大阪府高石市の国鉄殿木駅前に設けられた。管轄する大鳥電報電話局の係長だった辻武氏がこう振り返った。私も東京に電話するために銀行で両替した10円玉を100枚持って夜な夜な出かけましたよ。3日に一度車で公衆電話の集金と掃除に巡回するのも辻の仕事だった。七つ道具はほうき、はたき、ちりとり、雑巾、ボロ布、ブラシ、バケツ、消毒器、ポリ袋、はしご、水槽。意外と重装備だ。赤い屋根とクリーム色のボディから単調型と呼ばれた窓のある電話ボックスだった。かがむとちょうど姿が見えなくなるので、酔って吐いたりトイレ代わりに使ったりする人もいたんです。嫌な作業だが、七つ道具を駆使してきれいに掃除しなければ誰も公衆電話を使ってくれなくなるから、鼻をつまんででもやるしかなかった。その後、電電公社は10円玉を何枚も用意する煩わしさをなくすため、100円玉が使える黄色の公衆電話を開発したが、釣り銭が出ないと苦情が相次いでいた。辻が 電電公社の電報電話課長に就任した昭和56年、カードが使える公衆電話の導入が提案された。電電公社の中での風当たりは強かったが、開発が進められ、カードのデザインを岡本太郎に依頼した。そもそも岡本さんは公衆電話を一度も使ったことがなかったんですよ。10円玉を入れると説明してもピンとこない。2時間近くジェスチャー混じりで説明して、ようやく納得して引き受けてくれたんです。昭和57年のクリスマス直前にテレホンカードが発売された。コワゴワスタートしたカード式公衆電話だけに、当初の設置台数はわずか30台だった。辻たちは、テレホンカードは5年後に5000万枚売ってみせます、と自信満々だったが、役員は、日本の人口の半分だぞ、何考えているんだ、と冷ややかだった。しかし、テレホンカードは4年後の昭和61年には6000万枚売れ、その翌年には1億4900万枚になった。最終話の次回は、ポケベルの半世紀の歴史をお伝えします。
産経新聞社がお届けする戦後史開封、最後までお聞きいただきありがとうございます。番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので、外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます。番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いします。またアップルポッドキャストでは高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。